さて、前半は、トイプードルの話っていうことで、なんか本当にまとまりもなくダラダラ話してた感じですけど、まあこれがなんかまとまりなくダラダラ話するのがトイプードルなんだなっていうことを理解していただければいいかな。まあ、まんべんなく、まあ、それこそヒュー病を理解しとかなければいけないということを考えると、結構トイプードルって今の話聞いてて、まあ、ケーススタディではないけど症例を考えるにはおもろいなって思いましたね。なかなか
こう先入観みたいなのを一回取ってという
か、なんか柴犬だとアトピー性皮膚炎でしょうとか、シズーだったらシロウでしょうとかっていうのがなく、トイプードルってそれこそ痒みだけではなくて脱毛もあって内部物疾患もあってちょっと変わった病気もあってっていうと、あ、いや、トイプードルって結構面白いなって、それが日本の圧倒的な1位っていう感じだと結構面白いですね。はい、で後半のセンスなんですけど、こちらはですね、もうぶっ飛んでますよね。あのちょっとなんかテーマが思いつかなかったので、まあ同じような風貌だからビションフリーゼってどうよっていう話をしてたんです。まあ、そもそもビションフリーゼが、まあ、動物病院に受診する割合ってどのぐらいかって話になってくると、多分相当少ないって思うんですけど、
今回久しぶりにというか、テーマを3日前ぐらいに教えてもらったので、ちょっと調べてみたんですよ、ビションフリーゼ。まあ、今、アニコムの動物白書で見たら28位とかでした。
でも結構、はい、結構来てるんだね。
全年齢で28、去年のですね。で、今年ので23位とか、0歳で23位とかだったんで、まあ、もしかしたらこう少しずつ前より増えてるのかなって思ったんですよね。
なんかあれがあるじゃないですか、ミニチュアピンシャーとトイマンチェスターテリアみたいな感じかなって、全然違うくて、これってミニチュアピンシャーですかって言ったら、いや、トイマンチェスターテリアですってやつと同じで、これってトイプードルですかっていう話言ったら、いや、ビションですっていう話で、やっぱり何が言いたかっていうと、トイプードルではなくビションを飼うっていう、そこにまあ思いの強い人もいらっしゃって、やっぱそれを考えるときちっとやっぱり直すっていうこと大事なんだけど、いや、ビションの皮膚病ってね、情報が少ないだけに結構難しいなって思うんだけど、どうすか先生。
ビションはちょっとあんまりこうデータも少ないし、
少ないね。
まあ、教科書で見てもそんなに病気がいっぱい書いてあるわけでもなかったので、まあ、ちょっと今回の話は主観も結構入るかもしれないですけど、なんかビションってこう調べたら、やっぱプードルとは全然こう成り立ちが違う、でどちらかというと、一応犬種的にはマルチーズに近い犬種っていうことが書いてあって、で、ビションは毎日こう見てて、まあ、そんな数多くないですけど、見てると、結構こう性格が面白いというか、神経質というちょっと語弊がありますが、結構一つのことに集中したりとか、まあ番犬気質みたいなところって結構あるのかなと、お話ししてたり様子見てたりしてると多くて、個人的にはミションの場合は結構精神的な要因からの外傷とかも割合多いなっていう印象もあるし、でも意外とアポケルでうまくこう管理できたりとかする子もいて、で、プードルと大きい違いかなって思うのが、そんなに白がないなっていうのは、やっぱり見てても、まあ、そんなにデータは数多くないですけど、シロとかマラセチャーとかそんなに多くないなって思うのが、結構こう見た目が似てても全然違うなっていうのはすごい面白いなって思って見てますね。で、なんか、なんでかなって思って、まあ、ちょっとなんか歴史を紐解いてたんですけど、ビションってもともとそのヨーロッパで出てきて、なんかフランスで一時期流行ったらしい。で、フランス革命が起きて、その貴族のところにいたビションたちが街に放された。で、まあ、ビションも飯食わなきゃいけないので、どうしたかっていうと、大道芸人のところで飼われて、で、大道芸人と一緒に、まあ、芸をして、食いつないでた。
プードルっぽいですよね、そこら辺はね。
なんかその辺はすごくプードルっぽいなと思って。で、そっからまあいろいろ、後輩、一回またこう衰退したり盛り上がったりしながら、今のビションの犬種ができたっていうふうに書いてあって、JKC とかアメリカの犬種クラブとかのあれを見てると、なんか、こう、すごくパフォーマンスが豊かで、 小さな番犬として向いてますっていうふうに書いてあったので、あ、結構こう性格が、なんていうか、あの、面白いというか、感情豊かで、で、そういうパフォーマンス芸にも向いてるし、番犬にも向いてるっていうことは書いてあって、あ、なんかこれって面白いというか、そんなにこう、もちろん皮膚科的に、多い病気が分かってるわけでもないんですけど、なんかそういう性格的な特徴っていうのは確かにこう、日々の診療してて、
なるほど、
たまに見るビションの特徴と歴史っていうのを繋いだ時に、合ってるなって気がするので、そこはまあもうちょっとそこは科学的な議論ができれば本当はいいと思うんですけど、
なるほどね、
日本だとやっぱりそんなにまだまだ多くない。まあこれからもしかしたら増えていくかもしれないので、そういうこう、感覚的な感じっていうのは、まあ皆さんもどんどんこう、掴んでいくのかもしれないですけど、面白いなというふうに思いましたね、それは。
面白いですね。それ考えると、あの、さっきのトイプードルって幅広くこう物事を考えなきゃいけないって言ったのに関し、に対して、まあ、ビションって、まあ、僕も経験的なところを逸脱できないんだけど、どちらかというと今の話を聞いてると、なんか、柴犬っぽいのかなって思ってて、キャラクターと皮膚病が柴犬っぽいじゃないですか。はい、
すごく、なんていうか、そんな、あの、マラセチア、マラセチアしてもらうっていうところが。
どちらかというと、なめこ足が多くって、あと、なめこ足になってくると、本当に外傷なのか、皮膚炎なのかっていう感じで、で、まあ、多くはないけども、うちの病院で、例えばですけど、参考にはなるけど、まあ、血清の IG とか調べてみると、粉表皮大とか、焼け表皮大とか、実は結構上がってこないみたいな。その IG も陽性にならなくって、これって典型的な犬アトピー性皮膚炎ですかみたいなのって結構ビション多いような感覚があって、なんか、ああ、柴犬のどちらかというと難しい版なのかなっていう気もしますよね。
うん、そうですね、うん。柴犬の IG ネガティブの
そうそうそう。
なんかアポギル効かないな。
そういう感じ。うん。確かにね、言われてみるとそっちなんだね。
だからこう、毛質はプードルっぽいけど、性格とか皮膚の特徴、もしかしたら芝っぽ い,
いう、うんうん。そうだね。いや、言われてみるとそうだな。めっちゃおもろいな。でも、柴犬よりは難しいですよね。
難しいです、ね。
なんか僕は正直自分の病院とか、この病院に紹介していただいた時に、ビションかって結構なんか、ブルーとは言わないけど、やっぱ結構やっぱりハードル上がるな
って。ちょっとボギアを入れなきゃな、
うん。そうそう。なんか難しさを感じるので、うん、今の話を聞いてると、やっぱりビションフリーズやっぱ難しい理由がわかるなって気がしますよね。
うん、そうですね、うん。まあこれもプードルと違ったというか、うん、あまりこう手がかりがない状態で進んでいかなきゃいけないっていうところなんで、うん、まあ基本は変わんないんだと思いますけど、結構こう特徴、プードルのように見た目は見えるけど、プードルとは全く違う難しさがあるなっていうのを思いますね。
ね、うんうん、実際じゃあビションって痒いですって来た時って、ここは押さえとこうよっていうなんか、例えば、問診とかも、今のそのキャラクターとか、問診とか、あとその皮膚の見方とか、あります？
そうですね。難しい。あ、でも問診で、まあビションとは言わないですけど、そういうキャラクターを持った子で、一応気にしときたいのが夜間のかゆみ。夜のかゆみがどうかなっていうのは、まあ、これはかゆみっていう所作で来る方にはなるべく皆さん聞いた方がいいと思うんですけど、まあ、そういうキャラクターでかじってる、舐め壊してるっていうのであれば、まあ、寝てる間はまず起きないというふうな前提があると思うので、まあ、それがかゆくて、かじってるのか、ただ単純にかじってるだけなのかっていう、まあ、あくまで目安の一つとして、夜間のかゆみ。まあ、それこそ、アトピー性皮膚炎のかゆみなんかだと、こう寝る前にかゆみが強くなったりとか、うん、朝起きてから強くかゆみがあったりとか、うん、あとかゆくて寝れない状況だとあると思うんですけど、うん、やっぱり、あの、舐め壊しとかの場合は、別に夜はぐっすり寝てます、
うんうん。
でも日中になるとかじります。とかっていうのは、問診上でこう明らかにできることの一つかな、というふうに思いますね。
うん、確かにね。まあ、夜ぐっすりで眠れてるか眠れてないかっていうのは、まあ一つの目安として、うん、まあありかなっていう気がしますよね。まあちょっと、まあ、あの時間もないので僕今聞いててすごい面白いなって思ったのが、まあ結局ビションってさっき言ったように、まあ 典型的な犬アトピー性皮膚炎っぽくもないし、でも外傷だからって言って、まあ僕たちってどうしても薬に頼ってしまうと、抗不安薬、うん。まあ最近だと僕なんか塩酸フローキセチンとかも使ってるんですけど、はい、塩酸フローキセチンを含めた抗不安薬なんかも使うんだけど、意外と治療効果高くないなって思っていて、で、もし行動優先だったら、さっきの、まあ、サーカスではないんだけど、大道芸人ではないけど、少しお仕事させた方がいいんだね。
それはあんのかな？
だから芝と一緒だね。なんか、お座り伏せ待てとか結構徹底的にやらした方がいいんだね。
そこもうちょっとこう、まあ、薬以外のアプローチとして。
そうだね。
積極的に。
投薬でなかなか難しい症例多いなって思ったけど、まあ、最近あまりその、待て遊びではないんですけど、積極的にご家族に勧めることはなかったんですが、意外となんか治療ってことを考えたときに、まあ、目先のそれこそ炎症を引かす。うん、その、まあ、結局外傷であっても皮膚炎であったとしても、傷んだ皮膚は治さなきゃいけないっていうのはあるけども、まあ、それ以外に、やっぱりもし外傷、気分とかを優先に考えるんだったら、まあ、単純に薬ではなく、環境としてこの子にできる仕事って何かなって、徹底的に掘り下げていった方がいいのかな。まあ、そういうことを考えると、これ皮膚科のセンスだけども、行動学って結構大事になってくる分野の一つの研修なのかもしれないですね。
そうですね。
うん。
キャラクターは大事かもしれないですね。
さっきの話ではないですけど、少なからず多分こんだけトイプードルが出てくると、まあトイプードルだとちょっとねって、まあ飽きたとは言わないけど、
カウンターというか、
うんうんうん、うん、さっき言ったね、ミニピンに代わるトイマンチェスターテリア的な、まあそういったトイマンチェスターテリア買ってるだけでめっちゃ怒られるかもしれないけども、
そうですね。
うん。でも、やっぱりどこ、いつの時代もそういうのってあってもいいかなって思うので、うん、まあちょっとそこって気にした方がいいのかなって気がしますね。
そうですね。うん、
はい。ということで、後半はですね、はい、まあ、トイマティスタテリアでなく、ビションフリーゼの話をしたわけですけども、はい、まあ、暑い季節なんでね、なかなかかゆみ結構管理が難しいかなって思ってるので、まあ、そうは言いながらもですね、まあ、基礎から帰って、きちっとですね、うん、暑い季節だから、まあ、アトピー性皮膚炎を考えて、もしくは感染症を考えてっていうのはむっちゃ大事かなっていうふうに思ってます。はい。ということで、まあ、ここで、ま、ちょっと、まあ、皮膚科のセンスは終わりなんですけど、最後に一つだけ、ちょっと、ま、宣伝というかですね、ありまして、はい、まあ、このベツテクさんではないんですけど、僕自は、実は VSJ カレッジっていう他のちょっとオンライン、まあ、セミナーさんの方でですね、
はい、
まあ、1ヶ月に1回、まあ、大学教員みたいな、まあ、その授業っていう感じの、まあ、発信をしてるんですけど、なかなかですね、ちょっと敷居が高かったりとか、まあ、皆さんの認知度が少なくって、まあ、参加人数がちょっと微妙な感じもしていてですね、どうしても別テクさんってこうやってものすごくこう、ね、登録されてる方も多いところで言われると、なんだかな、こう、熱意を持ってというかですね、こうやっている方たちなので、そういう情熱が伝わらないところもあるのかなと思ってまして、まあそういう僕自身がですね、また違うこう、なんていうか継続的なところもちょっとやっていますので、まあもしよかったらですね、そこにこうちょっと、まあどんなものをやってるかって見ていただいて、興味があったらぜひ参加していただけると嬉しいなというふうに思っています。はい。ということで、まあ、これでちょっと、まあ、今日のですね、皮膚科のセンスは終わりなんですけども、はい、またこれからですね、ちょっと、まあ、涼しくなってくるのに合わせて、少し時間的に僕も余裕が出てくると思いますんで、常時発信していきたいと思うんですので、これからもよろしくお願いします。
お願いします。
はい。今日はちょっと、こう、録画を見ていただきありがとうございます。じゃあ、これからもよろしくお願いします。